島のロードトゥザドリーム。はい、島のロードトゥザドリームです、うん、お届けするのはコロンと
BJ です。
はい、うん、全日本選手権が終わりました、
うん、
あ、その前に、
うん、
銀鱗の風、
うん、
見ました？
ヨーロッパ見ました、見ました。
遠征。
はい、はい、はい、はい、見ました。
ねえ、あれ、スペシャルで2時間番組ぐらいにしてくれたらよかったのに。
そうだね。もうちょい見たいよね。
ねえ、なんかほら、うん、ね、まあ、日頃こう、応援して、分かってるから、余計そう思うっていうのはあるんだけど、
うん、
あれじゃあ、なんていうの？選手のこう個性がもうちょっとね、
そうだね、
アピールできないじゃないですかとか思いながらね、
うんうんうん、
見てました。
そうだね。
はい。ぜひ、次回はこういう機会があったらですね、うん、スペシャルで、特番として。
いや、なんかね、チャンスがあれば、
うん、
なんか、カメラ持って俺が撮ってやろうかなって思ったよ。
そうですか。
うん。
うん。
ねえ、なんか逆に悔しいなって思ったね。俺だったらこう撮るのにとか思ったね。
あ、本当に。
はい。
はい。うん、まあそれは置いといて、
うん、
全日本選手権がですね。
はい。
終わりましたですよ。
うん。
はい。
ね。
うん。
まあ一週間お休みしましたけど。
ええー。
二週休んだの？一週だっけ？一週だよね。
一週です。
ね、
うん、
まあなんか、ああ終わっちゃったんだって思うね。
ちょっとね、気が抜け感がありますよね。
あの全日本終わってすぐツールあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかどっちかっていうと全日本がっつり見るようになって、そこにものすごい思いを集中して見るようになって、
うんうんうん、
ツールの前半戦はモチベーションが保てないんだよね、もう。
選手みたいなこと言いますよね。
外国のレースはどうでもいいかなとかちょっと思っちゃうくらい、
や
っぱ全日本って、見てる側もすごい集中して見るからね。
そうそう、気持ちの切り替えがね、なかなかできないん
ですよ。できないよね。
前は、
うん、
その、現実世界、日常のね、
うん、
会社員だったりするわけじゃないですか、
うんうんうんうん。
その、日常生活に戻るのがかなり困難だったんですけど、
うんうんうん、
それに合わせて、なんか、その、違う、別のレースっていうのも、うんうん、もう、なんかこう、受け付けられないような、
うんうん
とかちょっとねありますよ、
最近ある
よ
ね、
うん、
だからツールなんかさ、もう荒城選手もね出場できないって決まってさ、
うん、
まあどうでもいっちゃどうでもいいかな誰が勝とうがとか思っちゃうくらい、やっぱり全日本って特別だよねっていう感じだもんね。
そうですね。
まあ特にやっぱり選手も、うん、やっぱそこを勝つレースだって位置づけてやるから、
ええ。
やっぱね、ほんとレース直前のピリピリ感とかは、やっぱこのレース特有だもんね。
特有ですよね。
うん、
まあ私はそれ今回味わえてはいないですけどね。
あ、そうか。
見に行けませんでしたので。
すいませんね、見てきました。まあ生中継で見れたじゃないですか。僕らよりレース内容はよくわかってますよ。
まあまあ。
現場行ったら何にもわかんないんだから。
そりゃそうですけど、やっぱり現場のその空気とかっていうのあるじゃないですか。
まあそうだけど ね。
で
も何にもわかんないんですよ。下手こくと。そうですよ。だからそういう意味では、まあ全日本ね、今回生中継をやって、
はい、
かなり多くの方に見ていただけたのはね、
ええ、
幸せだったかなとは思うんですが、
うんうんうん、
その反面反省点があって、
はい、
一つ最後の勝負どころが映せなかった。
アップ走行はだって電波が入らなかったんでしょ？
入らないっていうのもあるんだけど、そのもうちょい手前だったら入ってたかもしんないのよ。
いや、入らないって聞いてますよ。
いや、はい、まあ入らないとは言ったんだけど、
ええ、
入る可能性もないことはないのよ、方法としては。やってできないことはないんだけど、やっぱそこでギャンブルできなかったのよ。だから何？ミュール師匠とコロンさんが、
はい、
実況で話してる裏で、
ええ、
岩佐千穂と大喧嘩ですよ。こっちに来い、いや俺は行けないみたいな。どうしても最後はカメラもう一台ね、
ええ、
その下に一台カメラがあってゴールにあったから、その間にはやっぱもう一台あった方がいいっていう話をいろいろしていたのよ、
うんうん、はいはい。
でもまあそこどうするかかなりギャンブルになるから、
うんうん、
今回はやめたんですけど、そういう意味では最後の最後の勝負どころっていうのは誰も見てないですよね、ほぼ、
うん、
会場でもね、やっぱゴール前にバーって人が集まるから、
はい、
本当に勝負かかった瞬間を見た人っていうのは、
うん、
多分カメラマンさんもいないんだと思うんですよね。
ええ。
そんくらいちょっとやっぱ難しいというか。
うん。
最後ね、本当何人かでスプリントになりましたから。
はい。
そういう意味では今日、その勝負の場所で何があったのか。
うん。これがお聞きできるわけですね。
そうですよ。
はぁ、お聞きでき
る。楽しみですよ、これまたね。
はい。
どういうドラマがあの局面であったのか。ということで。
ということは、今日のゲストの方は、
もう言わずもが
な。そこに存在をされていた方ということですね。
そう
ですね。
もうそうなると分かりますよね。
うんうんうん、
ということで今日は、こういう形では初登場になると思うんですが、
はい。
西園選手に、お話を、お伺いしようと思います、
ね。はい。
いやー、どんなドラマがあったんだろうね。
うわー、ドキドキするね。
はい。
はい、ということで、
うん、
今、
うん、
ちょっとお休み期間中、
選手の皆さんのブログ見てもね、今、まあ、
め
いめいの場所にみたいな感じだよね。
なんですね。
うんうんうん、
ということは、うん、今日はご実家だったりするんですかね。
あ、かもしれないですね。
なんかヒヤヒヤしますね、なぜか。ということで、
うん、
西園選手です。こんばんは、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。番組としては初登場ということで、いつかしっかりお話をお伺いしようかなというふうに思っておりましたが。
初登場？
初登場ですよ、この形で。
そうですね。はい、録音って形で、
はい、あ、そっか。
レースの後のインタビューみたいな形ではあったんですけど。はい、
ありましたが。今回はこういう形では初登場
です、ね。そうですよね。
はい、
そう、熊本の時に、この番組ではない部分でインタビューをさせていただいた記憶が残っていたので、うん、
あ、はいはいはい、はい、
だから、えらい、なんかおしゃれな携帯持ってらっしゃるのね、とか思って。
そうなんだ。
携帯で、携帯ですか。
はい、だから、あ、そうか、初めて、うん、あら。
ですよ。
よろしくお願いします。
いや、あれですから、Mac ユーザーですから。
あ、そうなんですよね。
ここ出演してる3人とも Mac ユーザーなので。
やった。
はい。というような、まあ、つながりもあるかないかよくわかんないということですが、まずはひとまず全日本選手権お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
まあ、大学のね、時代には、大学生として出場されたこともあるんですが、今回こういうね、まあ、エリートの、トップチームで、参加されたということで、なんかやっぱ実際走られてこう違いというかありました。
まあそのやっぱり空気が勝たなくてはいけないっていうところが絶対にあるので、
うんうんうん、
日本だけはもう何をしてもその走り方は、普段はもういい勝ち方で勝ちたいっていうのがあるんですけど、
うんうん、
やっぱり全日本だけはもう何が何でも勝つっていうところがあるんで、
うん、
そこがもうなんていうかどこのチームも空気が硬くて、
はい。
で、まあ、大学生はもう、その時はもうそれに挑戦するだけだったんで、気楽だったんですけど、
うんうんうん、
やっぱり、それをやる側なんで、
そうですよね。
やってる側なんで、そこは全然違いましたね。
そうでしょうね。やっぱり、その、プレッシャーって半端ない感じですか？
そうですね、もう、プレッシャーにまでは、その、しないように、もちろん気を、うん、意識して、
はい。
しっかりもう勝つことだけを考えて走るようにしてるんですけど、
はい。
まあそうは言ってもやっぱりこう、うかつなことはできないなっていうところがどこのチームもあって、動きがやっぱ硬いんですよね。
ああ、やっぱそうでしょうね。
はい。普段だったらこう、もうちょっと積極的に例えばアタックしていくような選手も、
はい。
その、駒としての役割をしっかり果たせるように、うかつな動きはしないし、
うんうん。
っていうところがあって、まあ、雰囲気が違いました、やっぱり。
そうでしょうね。まあね、インタビューする側としても、非常にこのレースの前は、まあ、インタビューほぼできないですもんね。こう、ピリピリしてね。
ああ、うん、そうですね。まあ、やっぱり、ちょっと、 めんどくす、あの、集中してるんでめんどくさいなって。
でしょうね。でしょうね。
なってしまいがちなんです。
でしょうね。
今から言うと、はい、はい。申し訳ないんですけど。
いえいえいえ、もう、このレースだけは事前のインタビューやめとこうってみんなでね、話は。あの、怖いので、ね、近づくのはやめようっていう話してるんですが、まあ、それだけやっぱり選手が勝つという目標に対して、こう、本当にガチでこう、臨んでいくっていうね。うん、非常にやっぱり日本では、やっぱり質の高いレースだったと思うんですが、今回初めてのコースで、あの、どうでした？西園選手的にはやりにくさみたいなのはなかったですか？
いや、僕としてはもう、うん、なんていうか、手放しで喜ぶべきコースでしたね。
あれは、あの、西園選手的には、あ、これは自分向きだみたいな感じがあったんですか？
いや、そうですね、はい。昔から、そうですね、うん、特徴としてその下りと上りしかないっていうところで、
はい、
まあ、それほどテクニカルでもないんで、
うん、
もう上りで勝負しながら、まあ、その下りとかでは気をつけてって感じで、
うん、はいはい、
あ、タフな展開に持ち込めるので、
うん、
非常に向いてるコースだとは感じました。
そうか、あの、まあね、今シーズン入ってヨーロッパ行かれて、で、西日本ロードクラシックを見せていただいたんですが、まあ、あの、あれですね、西園選手、今言われてたような、そのタフな展開、特に今年の西日本ではタフな展開に、まあ、持ち込んでいったというか、非常に中盤から積極的に動いていながら、最後まで残っていたっていうのは、やっぱあれですか、大学生の時代からやっぱそういうレースって得意だったっていう感じはあるんですか？
そうですね、まあ、日本、学連で走るレースで一番厳しいのはやっぱ修善寺なんですけど。
ああ、そうなんだ、はいはいはい。
本当に上りと下りしかないんで、
はい、
どんどん削れていく感じなんですけど、まあ修善寺の勝率は、大学3年からだともうなんか、かなりの、割合で、
はい、
落としたのがいくつあるかなぐらいの。
お、そうなんだ。
ところなんで、はい、本当に、ああいう上り勝負になるところは得意ですね。
なるほどね。そうすると、やっぱりあのコース見たときに、あ、これは面白いかもって思うのもよくわかるんですが、
うん、
チームとしてのその事前な話としてはどういうあれがあったんですか？
まあ、かなりやっぱり初めてなんで、
うんうん、
全然、事前の予想が立てにくい。
ですよね。
やりにくい。まあ、下りが非常にあの緩くて長いんで。
はいはいはい。
それなりに、海外組のその個人の力っていうのは、それなりに集団でうまく使えば、抑え込めるだろうってことは言われてたんですけど、
はい、うんうん、
展開は読みにくいので、まあ、何人かで、
うん、
あの展開に合わせて狙いに行こうってことで、作戦を立てましたね。
なるほど。まあね、本当に今言われた、その、まあ、海外から戻ってきた選手をどう抑え込むか。それと、やっぱり国内のチームの、チーム力っていうのをどう抑え込んでいくかっていうのは、まあ、島野の一つのテーマになったかなとは思うんですが、そういう意味では序盤から結構うまくいったレースですよね。
そうですね、はい。後手をとにかく引かないことを。
うんうん。
すごく心がけて、うん、各選手動く形で、
はい、
愛さんとかは多分引く、後で詰めるのに自信があったんですけども、
はいはいはい。
まあ、やっぱりそれでもすごくアシストを追跡するのに使いましたし、
うんうんうん、
まあ、ブリッツもかなり苦労しましたし、
はい、
ああいう形で、選手を使うよりはもう先に動いて、
うん、
先手を取る側に回ろうっていうのがまず意識としてあります。
なるほど。その中で西園選手は、まあね、最終的には終盤以降の動きになったんですが、それはやっぱチームとしての決め事があったんですか？
そうですね。まあ、上り、まあ練習の時に調子が良かったんで、
うんうんうん。
まあとりあえずの、温存しておけっていうところで、
うん。
まあ、チームの指示があったので、もう徹底的に、はい、無駄な動きがないように心がけていました、う
ん。なるほどね。やっぱりあれなんですか。まあ、西日本の時に、これはかなり西園選手、ね、コンディションがいいなぁとは思っていたんですが、うん、コンディショニング的にはバッチリいった感じですかね。
そうですね。もう、どれぐらい、調子が持つかわかんなかったんですけど、うんうん、オリンピアツアーの頃にかなり良くて、 て。
あ、そうなんだ。向こうのヨーロッパ遠征の最後の方のレースですよね。
そうですね。はい、西日本ぐらいまではそれが少し持ったんですけど、
うん、
その後少しちょっと疲れてきたかなってところがあったんですけど、はい、またちょっとその後ちょっと軽い休みみたいなのがあって盛り返してきて、
うん、
まあ、結果的には割に体調があったような気がします。
ああ、なるほど。そうか。そうやって考えると、まあ、結構その序盤から、ね、島野としては万全な動きができていたということだとは思うんですが、
そうですね。
ね、そうなると、まあ、ね、後半以降動くっていう決め事があったとするとですね、西園選手的にはこう、やっぱり、周回重ねるごとにプレッシャーっていうか、どうなっていくんだと、こう、集中力が高まっていく感じみたいなのはあるんですか？
そうですね、もう、とにかく気を抜かないようにっていうのが、うんうんうん、意識してましたね。はい。
うん、
そうか。だからまあ、後半になればなるほど、本当集中力を保って、ちょっとした動きにもどう反応していくかっていう判断が問われると思うんですが、どうでした？実際に、まあ、海外から帰ってきた別府選手や荒城選手と、ね、こう、真正面から戦ってみてっていうのもあれなんですが。
そうですね。まあ、別府選手が序盤から、激しく動いたっていうのが、
うんうん、
かなりびっくりしたところだったんですけども、
うんうんうん、
かなりそうですね、佐野選手もものすごく強い選手なので、
うんうん、
あの二人が前に行ったっていうのは結構僕らとしても焦るところで、やっぱり
焦りっていうか、あれ、これはちょっと意外な展開だっていうのはあったんですか？
そうですね、うんうん、まあただコースがコースなので、うん、ここはもう慎重に詰めていけば絶対に詰められるっていうのは、まあ、っていうのはもちろん意識して、
うんうんうんうん、
焦らないよう、まあ、落ち着いて詰めて、
うん、
まあ実際には愛さんとかに詰めていってもらったんですけど。
はいはいはい。そこはもう、そのギリギリまで、まあ温存してというか。
そうですね。まあ逆に使う、うん、これでうまく捕まえることができれば、もちろん別府選手もそれなりに足を使うはずなんで。
うんうんうん。
終盤かなり楽になるんじゃないかなっていう、まあ期待はありました。
そうかそうか。それとやっぱり、まあそのね、最終的に別府選手が前の逃げに乗った時に、島野としては二人その中に入っていたっていうのも大きかったんじゃないですか。
大きいですね。まあ二人ともやっぱり、その逃げ集団の中、まあ特に安倍高さんなんか逃げが得意なんで、
はい、
そういう意味ではすごく安心感がありましたね。
でしょうね。やっぱり今年からシマノに加入されて、やっぱりこの、チームメイトがみんな強い中で走るのは、
うん、
安心感が全然違うっていうお話を以前ちらっと聞かせていただいたんですが、やっぱりここでもかなりそういう感じというか、やっぱりチームとしてうまく機能できてるってことが安心感にはつながってますか？
そうですね。もう、そういう、感覚は、そのオランダですごく、
うんうんうん、
まあ、わかるようになってきたんですけど、
はいはい。
もう、これが一人だったらと思うとゾッとするぐらいの
、
はい。対応しなくちゃいけないのが、うん、まあ、ベップさんとか荒城さんが、動いた時とかは当然なんか、誰かが対応しなきゃいけないんですけども、
はいはい。
それが、ないっていうのはもう本当に大きいですね。
そうでしょうね。今まではそういう中でこうね、その実業団に出られた時は戦ってきていたので、
うん、
そういう意味ではやっぱり安心感っていうのは非常に違うだろうなぁと思うんですが、まあ、ちょっと話振り返りますけど、さっき言われてたそのオランダでの武者修行というか、
うん、
合宿、これはどうでした？
そうですね。まあ、なんか、初めて走ったりさ、フランスのレースから始まったんですけど、
はいはいはいはい、
なんかもう別の競技みたいな。
そんなに違いがあるんだ。
速度域がもう高すぎ、全然違いますよね。あと集団の密度が、
はいはい、
基本的に平坦でも前にいる方がどんどん有利になるような、
うんうん、
日本のレースだとなかなか前にいて有利になることってなかなか、まあ、いすぎてもそんなに前に行ってもしょうがないじゃないかって思う時も結構あるんですけど、
うんうんうん、
ヨーロッパのレースはその道が狭かったりだとか、まあ、スピードが高すぎて、
はいはい。
ちょっとの、戦闘のスピードの変化が後ろにはすごく増幅して伝わるんで。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、車の交通渋滞が起きるときと一緒ですよね。
はいはい。
前がちょっとブレーキしたのがだんだん大きくなってってい
う
のが、あれがすごい、その速さで起こるんで、
うん、
後ろがすごくきついんですよね。
あ、そうなんだ。
で、前に行ける選手がもう強い選手なんで、うん、
はいはい。
そこで必死に前に上がるっていうのもすごく、
うん。
まあきつかったですね。
そうか。はい、だから前、強い選手たちが前にいて、それがどんどんスピード上がっていって、後ろがどんどんちぎれていっちゃうみたいな、
まあ、
展開のレースになる。
そうですね。まあ、風なんかがあるともう一発で、それで集団が砕けちゃうんで。
はいはい。
とにかくキープしていくっていうのが、まあすごい、しかもみんな行きたがるんで、当然。
はいはいはいはい。
集団の密度ももう、道いっぱいで。
うんうんうん。
もう上がるには路肩しかないっていう状況が。
はいはいはいはい。よく、まあツールなんかでね、路肩とか歩道に上がって、ね、また戻っていく選手なんかいますけど。
ありますね。うん、
もう無法地帯ですね。
そうなんだ。ヨーロッパでまあね、その高いカテゴリーのレース出場されるのっていうのは今回の遠征が初めて。
そうですね。まあヨーロッパで走ること自体が初めてです。
あ、そうなんだ。
もっと言うと海外で走るのは台湾が初めてなんですけど。
あ、そうだったんですね。
はい。
西園選手ってね、強いから、なんかそういう経験もあるのかなと思ってたんですが、それが初めてだったんだ。
そうですね、はい。
そうすると、やっぱりかなりその怖さっていうか、まあ、あったんじゃないですか。
習慣とかもまあ違いますし、
うん、
まあそれなりにいろいろ、あるんですけど、まあ、それはもう行って慣れるしかないんで。
はいはいはい。
少しでもそのギャップを埋めていこうっていうところで、
うん、
それで2ヶ月、まあ、結構2ヶ月あれば、後半には慣れてくるもので。
はいはい。
なんか、自分でもこう信じられないような、
うん、
恐ろしいことが最後にあった。みんな勇敢に路肩に飛び出していっていましたけど、ね。
はいはいはい。でも、それができないとやっぱりいい位置が取れないっていうか、自分の思うところでレースができないんでしょうね。
できないですね、やっぱり。
そうか。で、そういう中で、ね、やっぱりその先輩たちと一緒に戦いながらっていうことで、やっぱり、その、チームワークみたいなものもやっぱり、その、ヨーロッパで走っていて徐々にこう、できていったみたいな感じもあるんですか？
そうですね。まあ、単純にその寝起きを共にして、
うんうん、
まあ、きついことを一緒にやってってところから、まあ、生まれる、
うん、
なんていうか、
連帯感、
ね。連帯感というか、上旬みたいなものもありますし、うんうん、まあ、試合の中だと、その、やはり海外の地元チームとかよく、
うん、
レース分かってて、
はい、
コントロールしてくるんで、なかなかうちは主導権を握るとこまでいかなかったんですけど、
うんうん、
まあ、なんせ、その、僕、海外のレースとか初めてなんで、
うん、
その、新里さんとか、畑中さんとか、伊豆さんなんかの走りをこう、後ろにできるだけこう、つくようにしながら、なんか、楽に走る方法を学んだりっていう感じで、
うんうん、
まあ、そういう形の連帯感もあります。
そうか、そうか。いや、でも、そういう意味では、やっぱ非常にいい経験だったと思うんですが、どうです？もし来年もう一回行くって言われたら、
それ、いや、もうそれは絶対に、行きたいですよ
ね。やっぱそうなんだ。その、競技として別物だっていうぐらい違うんだね、やっぱり。まあ、日本のレースってどうしてもね、コースが決まっていたりっていうのはしょうがないところもあるし、行動がね、なかなか使えないっていう事情もあるので、
はい、
どうしてもさっきと、コースみたいにこうね、周回用っていうのが中心になるので、
うん、
まあ、しょうがないところもあるんでしょうけど、
うん、
だそういう意味ではもうあれですか、やっぱりその集団の密集度合いも少々詰まってても大丈夫みたいな感じまでは。
うん、
あ、もちろんそうですね。熊野にいた時にもうこんなにスカスカで簡単に上がれるのがやった。なんか感動しましたね。はい、
そんなに違うんだ、はい、そう、
まあ、
うん。
まあでも逆にその日本のレースってその上りがきついんで、
はいはいはい、
前に上がってりゃいいってもんでもないんで、
うんうん、
もう ものすごい足使って前に出る癖がついて、
うんうん、
そんなに頑張って前に行かなくてもいいんだからって言って、こんな逆に注意されます
。なるほど。そこのね、感覚の違いというか、やっぱコースによって走り方がね、
はい、顔で合わせなきゃいけないですよね。
そうか、そうか。
そうか。
そうか、オランダの、まあ、フランスのレースと、あとオランダのレース、
うん、
ベルギーも走られたんでしょ？
ベルギーも、はい、走りましたね。
基本的にはやっぱり、そんなにアップダウンはない感じなんですか？
そうですね。まあ、オリンピアツアーの最終日だけが、結構きつかったんですかね。
うん、うん、うん。
まあ、丘みたいなのが多発したんですけど。
ああ、なるほどね。風はよく風が結構強いんだ
って話。ワンデーはかなり風にすごい苦しめられましたね。
あ、やっぱそうなんだ。
これがすごくて、どんどん集団が減っていってっていうので、
うん、
なかなかワンデーは乾燥も厳しかったですね。
ああ、そうか。まあ、多分やっぱり経験が物言うところもあるんでしょうね。コース上でどういう風に吹くみたいな。
地元チームは全部その森がやっぱ暴風林みたいになってるんで、
はいはいはい、
終わるポイントとかで風がバッと変わったりするんですけど、
うんうん、
あとカーブ曲がると風が変わるんで、
うん、
そこをなんとなくこうワッてこうペースが上がるときがあって、うん、なんだろうっておおと思ってると風が変わったりして、
はいはい、
そういうところはやっぱありますね。
そうか。でもね、そうやって今年いい経験が積めてるってことは、まあ来年またね、開催、その合宿やられるんであれば、ちょっと楽しみだなっていう気もするんですけどね。でもそうやって考えるとあれですよね、その、まあね、全日本選手権でさっき言われてたみたいに、後半で動きなさいっていう話をされたっていうことは、やっぱり大学を卒業されて、この半年間で、ものすごい急ピッチに力をつけてきてるなっていうのが、まあ、見てる側としての実感としてはあるんですが、西園選手ご本人はどうですか？その、自分のこういうところがポテンシャルが上がってるなみたいな実感っていうのは。
まあ、単純にそうですね。うん、同じところ同じように走ったらもうタイムがやっぱり上がってるとか。
はいはいはい。
まあ、トレーニングだったら出力が上がってるとか。
うんうん。
そういう指標がやっぱり、フルタイムで走るようになってから、
うん、
どんどん出てきてはいるので、
うん、
その根本的な体力が上がってるっていうのはシンプルに実感しますし、
うん、
まあ、あと走り方ですよね。
はいはいはい。
すごくみんなハンドリングとか走り方が上手い中で、
は
い、その、毎日集団で、
うん、
僕の場合さらに言うと実装でっていうところがつくんですけど、
うんうん、
ローラー台ばっかで練習してたんで、大学の頃は。
噂では聞いてます。ローラー台のみで強くなった男っていうので。
路上で走れる、うん、毎日走れるというところからまず、
うん、
なんか新鮮なんですけど。
そうか。もともと、その自転車、どうなんですか？その、もともと持久系の競技がすごい得意だったみたいなことはあるんですか？西園選手。
元は中学校の時はちょっと陸上をしてたりとか、
はいはい。
まあ、あるんですけどね。
うんうん。はい、陸上って言うとマラソンとか？
そうですね、まあ長距離。まあ、中学生なんでそんなに長い距離はないです、ね。
はいはいはい。
せいぜい3000メートルぐらいまでなのか。
はいはい。
まあ、そういうのやってたりしましたけど、まあ、ちょっと故障しちゃって、
うんうん、
それでなんか自転車を始めたところがありまして、はい。
そうなんですか？それは高校生ぐらいの？
そうですね。まあ、中学と高校の境目ぐらいで。
ああ、じゃあ随分早く自転車のその競技には。
そうですね。まあ、競技っていうか、
うん、
ツーリングみたいなのをやって、最初はやってて、
はいはいはいはい、
その後なんか、年に一度なんか地元のヒルクライムレースに出てみるみたいな。
はいはいはい。
そのぐらいですね。
はい、あ、そうなんだ。で、大学に入って本格的にってことなんですね。
そうですね、はい。
なるほどね。でも、やっぱりなんていうかな、半年間で見違えるようにっていうのもおかしいですけど、大学時代はやっぱりその、どっちかっていうと山が得意で、っていう感じの選手なのかなっていう印象はね、あったんですが、それこそ全日本前の西日本クラシックなんか見ていると、
うん、
いやいや、これはタフなレーサーだっていう印象がものすごく変わった かなっていう気もね、
うん、
ファンの目線としてはするんですけど、やっぱりそのなんていうかな、フルタイムで走れるようになってよりタフさが増したみたいなのもあるんですか？
うん、タフさが増したっていうか、そうですね、うん、あのトレーニングの考え方とか強度とかはそんなに変わんないと思うんですけど、
はいはいはい、
あのやっぱり回復に使える時間というか、
ほうほうほう、
まあもっと平たく言うと眠れる時間が増えたっていうのがすごく大きくて、
うん、
それによってあのトレーニング量がずっと増やせるんですね。やっぱあの回復が落ち着かないんで、
うんうんうん、ああなるほど、はいはい、
学生の頃ってどんどん疲労が溜まっていくのを、
うんうんうん、
なんかそのか学校のこととか全部済ませた後に寝る時間が決まってる、うん、決まってますから、
はいはいはい、
なかなかそれが追いつかなくて、
うん、
あの成長がその止まってるってところもあったので、
ああそういうことなんだ。
そうですね、まあ食事とか睡眠とかに十分に時間を使えるようになったっていうのは、う
ん、はいはい、
すごくあの成長のスピードを早めていると思います。
そうなんだね。そうするとまあ本当にこの人はどこまで行くんだろうってみんなが思ってると思うんですが、
うん、
まあいいね、話戻しますけど、全日本いよいよね、
ええ、
前半戦、まあ別府選手たちが逃げて、
うん、
グループ一つになって、で、それをまた吸収してっていうことで、残りの周回がさあどういう動きになるんだっていう形になっていったと思うんですが、その時に西園選手的にはこう、ね、やっぱりその後半で動くっていう、このミッション与えられてるってことはやっぱりかなりこの注意深くいろんな選手見てたと思うんですけど、あの特に注意していた選手とかっていらっしゃいます？
まあ、やっぱり荒下選手は明らかに動きが途中からも良かったし、
うん、はいはい、
あとその事前のレースとかから増田選手ですね、増田選手はかなり登れてて、
うん、
で、あの登りでやっぱりみんなかなり疲弊してるのが分かった中で、うんうん、増田選手はかなりいい位置をキープしてたんで、
はい、
かなり危険だなってのは感じてました。
ああ、やっぱそうなんだ。あの、逆にその前半逃げに加わってた別府選手はどんな風に見てました？
ああ、別府選手もやっぱり帰ってきた時にはもうそんなに疲弊してる感じはなかった
んで。ああ、なかったんだ。
やっぱり、あの、仕切り直しだなってのは、やはりマークしなきゃいけないとは感じました。
そうか。で、そこ、はいはいはい、どうぞ。
可能性はやっぱりちょっと、
うん、
どっちかというと、やっぱ荒城さんの方が有利なんじゃないかなとは思いました
けど。なるほどね。うん、まあまあ、会場にいるみんなも当然そういう読みだったとは思うんですが、
うん、
で、それでそこからまあいろんなね、またアタック合戦になっていくんですけど、西園選手的にはどうだったんですか？あのコースの中で何回かこう、逃げてやろうみたいな感じでアタックかけたっていうのはなかったんですか？
まあ、最後の週に1回だけ僕、うんうん、下りで1回かけてみたんですけど、
はいはい、
やっぱりもうその時には蜂の巣状態で誰かが追ってくる感じだったんですけど、
うん、
それよりもラスト2週の時かな、
うん、
に畑川さんがかけたのがかなりタイミングが良くて、
はいはい、
どのチームも、あ、なんかブリッツェン以外が多分セカンドエース級をほとんど乗せた
んで、ね、そうですよね。畑中選手と森選手も乗ってた、
はい、
あの逃げですよね。はいはい、
あの逃げはかなり良くて、
うん、
あの別府さんとか荒城さんも内心では結構焦ったんじゃないかなっていう。
あ、それあれです。そんなにタイミングが良かったんだ。
そうですね、あの追うチームがほとんど全然、うん、最初現れなかったんで。
そうでしょうね。はいはいはい。
一気にバーッと開いたんで。
そうですよね。森選手と畑中選手と伊丹選手がいたのかな、ブリーズ。
そうですね。はい、ね。やっぱりどこのチームも、じゃあ海外に任せてやろうっていう選手が入ってたんで、
うんうん
う
ん、
もううちとしても畑中さんだったら必ず上りスプリントになれば勝ってくれると思ったんで、
うんうん、はいはい。
これはいい展開になったなぁと思ってたんですけど、
うんうん、
やっぱりそこでブリッツェンがですね、やっぱ最後にバッと増田選手をに勝たせるために引き始めて詰められたんで、
うんうん、
はい、
そこが結構大きかったですかね、展開の最後の
攻防の中で。そうでしょうね。で、そこで畑中選手が行って捕まったってことは、ある意味、あ、自分の番だみたいな感じはあるんですか？
そうですね、もう心理さん 畑中さんがそれなりに足使ってると思ったんで、
うんうんうん、
まあ、心理さんや僕が多分最後頑張らなきゃいけないんだろうなと思は感じました
ね。でしょうね。ただやっぱりあのコースで言うと心理さんにはちょっとあの坂長いかなという気がね、ファンとしてはしてたので。
そうですね、まあ心理さん練習とかでも登り、そのすごく我慢して、
うん、
最後バッていくのはやっぱり得意なんで、
はいはい、
あるいはとは思ってたんですけど、
うん、
まあ結果的にはすごいやっぱり削り合いになっちゃったんで、
はいはい、
本格的な削り合いになってしまったんで、あの僕とゆずるさんと、
うん、
で、あと何人かになっちゃいましたね。
なるほどね。あの、最後は、あのね、レース展開、いろいろね、話聞くと、
うん、
やっぱゆずる選手と一緒にっていう動きだったようですけど、事前に、あの、お二人の間でこう、行きましょうみたいな話はあるんですか？
行きましょう。
あ、いや、まあ、そのサポートしてくれるってことは言ってたんですけど、
うんうんうん、
もう最後はもうあれは、生き残りはもう行ける人が行かないと思う、どうしようもないところなんで、
うん、
もう、それぞれ必死で、その前に行ってたら、
うん、
生き残ったら二人だったってだけ。
っていうことなんだ。
うんうん、
はい。
ね、あの、レース展開をね、いろんな、あの、自転車の、ホームページなんかで見てると、
うん、
かなり比較的下の方から西園選手がスピードを上げたっていうような記事を読んだんですけど。
そうですね、もう、うん、あの、僕はマークされてないと思ったんで、絶対に。
はいはいはいはい。
別府さんとか荒城さんが、その、どっかで上りで上げなきゃいけないわけなんですけど、
うんうんうんうん。
それの時はかなり激しいアタックになるはずなんで、
うん、
その先にこう、自分のペースで、
うん、
できるだけ早めに、
うん、
自分のペースを作って上がってた方が、後追いより絶対楽だと思ったんで。
なるほど。
先に行きましたね。
そうか、先に行って追いついてこられるのは構わないけど、自分が追いかけていくと、はい、そこでやっぱかなり厳しい展開になるっていう読みなんですか？
そうですね、はい、追いかけるのはかなり早い追いかけ方になると思ったんで、
うんうん
うん、まあ、前で待ってた方がいいだろうなとは思いました。
そうか、で、うん、それで下の方からも一気に行ってやれっていう形になったわけですね。
そうですね、はい。
で、あの、まあ、僕ら当日生中継やっていて、ちょうどカメラが一番下のところとゴールポイントにあったんで、その間が全然展開が分かんなかったんですけど、一番映したいところが映せてなかったんですが、あの、そしたら、あの、先頭で二人で行ったみたいな感じなんですか？
いや、ゆずるさんは西谷さんぐらいと一緒に後から行きましたね。はいはいはい、
じゃあ西園選手がもう、下から先頭を切ってっていう。
そうですね。はい。それで先に行って、その後に増田さんがまず追いついてきて。
おーおーおーおお。
で、それを追う形で、宮田岡選手と、
はい。
荒城さんと別府さんと、
うん。
が来て、その後にゆずるさんですね。
う
ん、
そういう形なんだ。
はい。
あの、どんどんどんどんね、その登り始めてゴールが詰まってくるわけですけど、
はい。
そのゴールのイメージっていうか、どういう感じになるっていうのは、その時にこう、登りながらも頭の中で組み立ててるんですか？
そうですね。まあ理想としては、
うん、
あの、増田選手と逃げ切って、スプリントっていうのが一番、うんうんうん、いいシナリオだと思ったんですけど。
そうか、スプリント、上りのスプリントだと西園選手ちょっと自信があるかなっていう感じではあったわけですね。
そうですね、うん、はい。特にベップさんや荒城さん、
うん、
まあ、宮高さんも、うん、とまともにやるとかなり上りスプリントでも厳しい、
うん、
と思ったんですけど、増田選手はすごいクライマー体質なんで、やっぱり、
うんうん、
スプリントはそれほど得意じゃないって聞いてたんで、
うん、
その強力な登りについていけば、スプリントでは勝てるんじゃないかなって思ってます。
そうか。離されなければいけるんじゃないかっていう、そこに勝機を見てたわけですね。
そうですね。
で、それで行っていて、さあ、あのね、ゴールシーンにどんどん近づいていくわけですが、
うんうん、
あそこのゴールシーンがカーブ切ってすぐ、ファッて人が出てくるんで、本当に状況がよくわかんなかったんですけど、最終的に、その、宮高選手、それから別府選手、荒城選手に、ガッて詰められたのは、どのあたり？もうゴール。
やっぱり、いや、ちょっと2キロぐらい前で、その、うん、 僕と増田選手がやっぱちょっとお見合いをしちゃったんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
多分増田選手はその、自分でもスプリントに自信がないんで、
うん、
ペースを上げてくれるかと思ったんですけど、
うん、
結構、やっぱり牽制が入って、
そうか。
お互いに。
はいはいはい。
それで詰められちゃいましたね。
あ、スピードがそこで落ちたんだ。
そうですね、落ちましたね、僕ら二人は。
なる、これからやっぱロードレースの難しいとこだね。そのまま行ってっていうのが一番いいように見えるんだけどね、松田選手にとってもね。
うんうん、後ろ三人がどれぐらい、ちょっと余裕がありそうに見えたんで。
はいはいはいはい。
それに追っかけてくる。俺で二人泳がされてんじゃないかなと思って、二人ともちょっと考えちゃったんですよ。
ああ、なるほど。そういう考えも、やっぱり最後の最後ってそういろんな考えが頭の中巡るんですね。
そうですね。なんか、普段はもうちょっと考えてねえくせにと思うんですよ。
あ、そうなんだ。いや、でもね、本当に、まあ、増田選手にしても、西園選手にしても、全日本でそうやって、勝つか負けるかっていう位置にいるっていうのは初めての二人なんで、やっぱそこはいろんな考えが巡るんでしょうね。
そうですね。二人ともそういうところを一番、このクラスの舞台は、あんまりなかったのかもしれないですね。
ですよね。はい、そうか。じゃあ、そこで一気に詰められてっていう感じになって、じゃあ、残り2キロっつうと結構ありますね。まだ。
そうですね。まあ、そこからまだあって、うん、今度考えたのは、後ろに西谷さんが来てたんで。
はいはいはい。
西谷さんのスプリントはもう強力ですから。
ですよね。
そこで追いつかれたくないっていうのが、
うん
うん、少なくともその、スプリントのために牽制をするにしても、
うん、
西谷さんを追加したくないっていうのがあったんで、うん、そこをイズルさんに引いてもらいましたね。
あ、そういうことなんだ。じゃあ、その、ユズル選手がペース作って西谷さんを追いつかせない。
そうですね。
っていうスピードで。まあ、
最低限で、はい。
そうか、じゃあ他のみんなはそれについていくって形で、引っ張られたわけだ。
はい。
なるほど。じゃあ、まあ、いよいよ西園選手としても、
うん、
最後の選択肢でユズル選手に動いてもらったってことは、
うん、
いよいよ自分で仕留めに行く番になるわけですけど。
うわ、
そうですね。まあ、途中かなり、ユズルさんは別府選手とアルシュ選手のチェックに足使ってたんで。うん、
はいはいはい。
もう最後やるしかないって分かってましたから。
うん、そうか、
うんうん。
そういう時ってどうなんですか聞いてるだけでめちゃめちゃ緊張してるんですけど、今。
緊張してましたね、やっぱり。今考えると。
やっぱそうでしょうね。
はい。
そうか。でも、今聞いてると比較的レース全体をよく見れてるような印象があるんですけど。
まあ、特にこのレースは、そういうところが全部、本当に冷静になろうっていうのが。
うん。
ずーっと意識してたんで、
そうか、
いろいろ鮮明に思い出せますね。
ほう、あ、自分の中でも焦るな焦るなっていうか、そのクールダウンして頭はそのね、尖らしていこうというか、
はい、そうですね。本当に最後勝負だっていう、うん、長いレースの中で本当に最後にぶつけないといけないっていうのがあったんで、
うんうん、
本当にこう流行る気持ちを抑えるのが大変です。
でしょうね。そういう時って、どうなんですか？やっぱ怖さみたいなものが半分あったりはしないんですか？
怖さっていう感じじゃないですけど
ね。あ、違うんだ。
その適切なアクションを逃さないようにっていうのなんか、割と静かに、
うん、
待ってるんですけど。
はぁ、そういう感じなんだ。うわ、怖えな、聞いてるだけで。あ、そうなんだ。じゃあ、やっぱり注意深くっていうか。
そうですね、はい。
そのワンアクションを絶対見逃さないようにみたいな感じ。
まあ、そうですね、はい。
そうか。
それ
で、ね、どんどんどんどん登っていくわけですけど、いよいよ最後のスプリント。これはどういった形だったんですか？
まず、まあ、別府さんは比較的きつそうに見えたんですよ、その登り。
ほいほいほいほい。
結構、で、別府さんはきつそうに見えて、
うん、
その位置取り的にも少し僕が左サイドにできるだけ押し込むような形で、工夫してたんですけど、
うんうん、
ラスト300メートルぐらいのところでは、
う
ん。
はいはいはい。
で、それでうまく位置取りもできたかなと思って、
うん、
で、スプリントと来たらやっぱり荒城さんだろうと。
うんうんうんうん。
二郎でも、
うん、
スプリントに絡むし。
はいはいはい。
すごい、最後に爆発してくるだろうと思って、まあ、荒城さん見てたんですけど。
はいはい。
なんかふっと荒城さんに意識を向けたときに、ふっと気がついたときに、まず別府さんに右に回られてて。
はいはいはいはいはい。
で、右に回ってたなと思った瞬間に宮高さんが早書きをして。
うん、宮高選手からかけたんだ。はいはい。
そうですね。で、全部意表をつかれ。
そうか。プラン的には別府選手を押し込めたまま、左サイドに押し込めたまま、スプリントに入りたかったっていうのがあるんだ。
そうですね。荒城さんに合わせるっていう形で入りたかったんですけど、
うんうん、
いつの間にか別府選手に右に回られ、
はい、
宮高さんに、先行され、
いや
たかさんに、別府さんが完全にうまく合わせて、
うんうんうんうん。
と、荒城さんが一瞬遅れたんですよ。
はいはいはいはい。
そこで、別府さんが伸びて、やっぱり、
うん。
で、もうかなり先行しちゃったんで、
うん。
今1位はかなり厳しいっていうのはもうすぐ分かったんで、
あ、はいはいはい。
ですけど、
うん。
さすがに全日本でもう1位以外は興味がないとまでは言えないので、あの、着順を少しでも上げられるように、
うん、
まあ、全力で当然スプリントして、
はい、
最後に、まあ、荒城さんは無理、そうだけど、宮高さんが落ちてきたのを拾えるかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、写真判定で
拾えなか
った、ね。
そうか。そういう形だったんだ。じゃあ、やっぱり、そこの最後のやっぱタイミングが予想外になっちゃったというところが大きかったんですね。
そうですね。上りスプリントは、あれは、もう少しなんか、事前計画性が。
そうか。そうか。いや、まあでもそこはやっぱね、ヨーロッパでの経験の多い3人ですから。
そう。ゴール勝負っていうのを、このレベルでやったのはなかなか。
ですよね。
はい。
ですよね。だから宮高選手にしてもベースとしては向こうで育った選手ですからね。
はい。いろんなステージレースも優勝してます。
ですよね。で、その3人と最後までこうやってね、勝負を演じたっていうのが、
うん、
まずはものすごい評価が、
うん、
もうね、今、うなぎ登りですけど、
うんうんうん、
あの、先日、シクロ、イマージュさんの、あの、シクロチャンネルさんですか。
はいはい。
あれで全日本を振り返るというね、あの、はい、生放送をちらっとやられてたんですけど。
ああ、なんかやってたんですね。実は途中まで見てたんですけど。は
い、そうなんですか。で、浅田監督と、
うん、最後のところを見ずにちょっと出かけてしまったんで。
そうなんですか。最後まで見れ、はい、見ればよかったのにって今思いますけど、最後の最後に、やっぱりあの浅田監督が、やっぱ西園選手ってやっぱすごい才能だと思うっていうのは言われてましたから。
ありがたいお言葉です
ね、はい。ぜひヨーロッパのレースたくさん走ってほしいと思う選手ですねっていうようなコメントはされてましたから、
うんうん
う
ん、
そういう意味では、やっぱりね、本当によくここまで冷静にね、勝負を運んだなっていうのは思うんですけど、
うん、
やっぱりあのどうでした、走った後に悔しさっていうのはかなりありました。
いや、もう悔しさしかなかったです。まあネオプロとしては上出来かもしれないんですけど、
うん、
やっぱり島野の中でまあエース最後はもうエースとして動いたわけで、
うん、
まあ、島野でエースを張るからには絶対勝たなきゃ意味がないんで、
うん
うんうん、
それで意味ではもう反省しかないですね。
そうかー。いや、まあでも、島野ファンの目からしても、
うん、
まあ納得のいく戦いだったんじゃないかっていうのは思いますからね。
うん、
そういう意味では、まあ西園選手、その悔しさをバネに、やっぱりね、今後のレースまた戦ってほしいなとは思うんですけど、
はい、
あの、そういう意味ではどうですか、振り返られて自分でこう、点数つけるとすると。
ほう。
何点ぐらいつけますか、これ。
点数か。いや、こういうのを聞くと、こう、いろいろ突っ込んでしまいたくなるんですけど、理系。定義は。
厳しいな。
厳しいな。
まあ、勝てなかったんで、うん、まあ、50点とかですよね、はい。
ああ、そうなんだ。
動き方はそんなにまずくはなかったと思うんで、
うんうんうん、
半分は OK ですけど、まあ、最後はやっぱり、半分以上ありますから
ね。そうか、そうか。 まあそのね、勝てなかったという意味では、やっぱりその悔しさという部分がね、
うん、
大きなのは大きいんだろうなというのがね、今のお話でよくわかるので、うん、まあでも、そういう意味では、なんていうかな、次につながるいい経験ではあったんじゃないですか。
そうですね、まあ、やっぱりプロトン内では結構評判とか、
うん、
彼はちゃんと走る人間だって、強い人間、いざという時に走る人間だっていうのは結構、聞くので、
はいはい、
あの、どの選手を認めてくれるというか、
うんうんうん、
そういうのができたっていう意味では結構良かったんじゃないですかね。
そうか。でも、やっぱり今後はかなりマークされる選手になるだろうなって気がするんですが、
うん、
うん、まあ、僕の場合、あの、どうしても途中で抜け出すような走りが得意なんで、
うん。
まあ、どうなんですかね、マーク。してもあんまり意味がない。
あ、そうなんだ。西園選手的には途中でもう抜け出して逃げ切ってやりたいっていう、はい、
そうですね。
勝ち方を理想としてるんですか。
そうですね。やっぱソロで勝ちたいですよね。
あ、そうなんだ。でも島のね、エースとして任されたら最後までじっと我慢しとかないといけないっていうのはどうなんですか。それ、まあ今回初めてそれを経験されたと思うんですけど。
あ、いや、まあ、その、最後までっていうか、その、最終周回ぐらいまでだったらもう、全然アタックしてもいいし、
うん、
自分が走りたいように走ればいいよっていうことで、
うん、
なんで別に矛盾はしてないんですけど。
あ、そうなんだ。
むしろまあ、その、ロングの射程を僕が狙ってくれって言われてたんで。
はいはいはいはい。
はい。
なるほどね。
うーん、
まあでもね、本当なんていうかな、今シーズン後半戦のね、戦いが非常に楽しみなんですけど、
うん、
今ちょうどね、お休みということで、
うん、
練習再開はいつ頃からになるんですか？
あ、まあ練習自体はまあぼちぼちやってるんですけど、
はいはい、
強度が低いだけで、
はいはい、
まあ、明日とかはもうかなり強度戻って、きつい練習になりますね。
あ、そうか。そうすると次のレースは群馬？
群馬です、はい。
群馬のコース自体は西園選手、どういう印象ですか？
一度走ったことがありますけど、まあなんか、雰囲気として、だから性質としてはなんか広島とかに近いんじゃないかなと思ってますね、はい。
そうすると、西園選手的にはやりやすいコース？
いや、もうちょっと坂が欲しいです。
そうなんだ、もうちょい欲しい感じなんだ。
もうちょっと難しい坂が欲しいですけど。
うん、
どうなんですか、広島のコースは、西園選手は
コースももうちょっと坂がきつければなと思いますけど。
もうちょい欲しいんだ。
やっぱ強い選手はうまく、そのスプリントとか得意な選手でも、やっぱりあれぐらいだとごまかしてくるんで。
いっちゃいますもんね。
はい、やっぱ、そこでうまく乗り切って最後にかけるっていう、
そうか。
タイプのスプリンターになかなか聞き離しにくいんで。
うんうん。
自然寺とかまでぐらいきついとすごく最高ですけど。
そうか。いや、ね、そうすると、やっぱりその上りがある程度長く、会ってくれた方が西園選手的にはいけるなっていう感じ。
ま
あ、
僕はそうですね、勝率あります。でもチームとしてはその、うん、あれぐらいでどんどん波状攻撃がしやすいので、
うんうん、
逆に上りがきつすぎるとそのチームのメリットっていうのはちょっと減りますから。
はいはいはい。
個人でその上りが強い選手にちょっと負けてしまうこともありますので、
うんうんうん、
うちはそうですね、みんなすごい駒が揃ってるんで。
うんうん。
そういう意味では群馬とか広島勝ちやすいコースかもしれません。
そうかそうか。うん、じゃあちょっと群馬もね、
うん、
ちょっと注目かなとは思うんですが、疲れ自体はそんなにはないんですか？
あ、そうですね。はい。かなりこれの一週間でリフレッシュできました。
おー、うん、そうすると後半非常に楽しみだなと思うんですけど、どうですか？まあ、後半の目標というか、
うん、
一つ、まあ、西園選手的なテーマというか、あれば。
そうですね。まあ、やっぱ後半で一番大事なのはジャパンカップじゃないかと思ってるので。
そうなんだ。はいはいはい。
そうですね。まあ、そこに向けて、
うん、
そこまでにどれだけ、自力が上げられるかというか。
うんうんうんうん。
やっぱり、まだまだ自力が足んないので、
うん、
そこの根本的な強さっていうのをどんどん上げていって、
うん、
ジャパンカップに臨んで、
うん、
好成績を上げれればなと思ってます。
そうか、ジャパンカップか。あの小橋林道ぐらいのあのくらいの感じあるといい感じなんだ、そうすると。
そうですね、かなりあれは楽しいコースじゃないかなと。
そうか。今まではあれですよね、その全日本の一員として選ばれてるような。
そうですね、アジア人メンバーで2年間走りました。
はい、ですよね。まあ、今度はそういう意味では、ね、走る役割も変わってくるでしょうしね。
そうですね、はい、うん、もちろん。
ですよね、そうやって考えると、ちょっとそこ楽しみにしたいなという気もしますしね。
うん。
うん、まあ、後半、西園選手、さらなるブレイクを果たすんではないかというふうにね、うんうん、ファンの皆さんも期待していらっしゃるでしょうから、
はい、
まあ、ぜひ本当にね、今シーズン、西園練習選手らしい走りを、最後まで見せていただければと。いうふうに思っておりますんで、
はい、
ね、ここはゆっくり休まれて、まあ、群馬頑張っていただければというふうに思いますね。
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今日のゲストは西園選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様です。
はい、ということで西園選手でした。
うん、
うん、
いやー、最後そういう感じだったんだね。
ああいう感じだったんですよ。
だからやっぱりあれだね、その西園選手が言っていた、別府選手を左側に押し込めたかったっていうのは、
うん、
みんなやっぱあそこ左側がちょっと勾配がきついんだってこと気づいてたのかな。
ああ、その話出てましたよね、そういえば。なんか
別府選手が言われてたんですけどね、うんうんうん、前の日に、まあ、かなり入念にゴール前のスプリントやってたんですよ。
う
ん、で、まあ、別府選手にお伺いしたんですが、
うん、
やっぱ右側がちょっと緩いっていうのに、あの時に気づいたんですよねって言ってたの、
うんうんうん。
だから右側から行きたかったっていうのは言っていたから、まあその辺は、ね、やっぱり西園選手も抑え込もうとして、うん、でもやっぱりそこをうまく逃げ出しちゃうっていうのが、
うん、
やっぱり、経験の差かもしれないですよね。
うーん、
いやでもさ、そのこのトップチームに来て1年目でこの順位でゴールするって、
うん、
まあやっぱ誰もが思ってなかったろうからね。
全日本ですからね。
でしょ、
うん、
で特に上3人はもう海外中心で今まで走ってた選手じゃないですか。
はいはい、
その選手たちと、まあ、言ってみれば最後ね、勝負決める戦いをやったっていうのは、
うん、
本当に大きな経験になるんじゃないかなっていう気しますよね。
うん、
それとやっぱお話をお伺いして、
ええ、
これ変な意味でもないし、嫌味でもないんですが、
はいはい、
頭がいいね。
やっぱそう。うん。私も。
頭いいとか、観察力が、
そうそうそうそう。
新人のものではないよね。
そうそう。
ものすごい冷静にいろんな状況が見れてるな。だから本当にベテラン選手に話聞くような思い出し方されるじゃない、
うんうん、
大抵1年目ぐらいの選手ってこう話していくと、いやそこはちょっと覚えてないですねみたいなことあるんだけど、
うん、
鮮明に分かりますよって言われてましたもんね、
うん、
もしかしたら西園選手の武器ってそれかもしれないですね。
ね、
だから一レース一レースをきちんとやっぱ頭で考えながらレースしてるっていう面もあるので、
うん、
こんだけの急成長というか、
うん、
大学時代はまあ強い選手っていう印象はありましたけど、
はいはい、
何かの武器を持ってるってイメージがあんまりなかったんですよね。
うん、
そういう意味ではね、この前半の戦い見ると、明らかにやっぱそのタフさ、
うん、
それからその観察力と、
うん、
それからもともと得意な登りっていうのが、彼の今後の、なんていうかな、武器になっていくんだろうなって気はしますよね。
うん、
それとやっぱ経験積ますと、この選手は怖いと思うね。
うん。どんどん伸びていきそう。
するよね。
うん、
なんかやっぱちょっとお話聞いて、なんかちょっとそ恐ろしい感じがありましたよ。
それは恐ろしいですか。うん、まあね。
いや、だったらね、言われてましたけど、本当ネオプロ、プロ1年目とは思えない、
うん、
その観察眼というかね、
うん、
それはやっぱある種才能だと思うよね。
そうね、
うん、だってね、最後するときに別府選手が疲れていたように思うので、
うん、
左に押し込めてっていう話してたでしょ、う
ん
う
ん
う
ん、はいはい。
全日本のあの舞台で、最後の佐渡局面で、別府選手が疲れてるって思えるって思うじゃない、
うん、
1年目の選手が、
うんうん。
それはできるよって絶対できないと思うのよね。ロードレーサーっつうのはさ、やっぱそのフィジカルの強さもいるけど、やっぱり人を見る観察眼、
うん、
これ今まで聞いた選手のほとんど共通して言えることですけど、
ええ、
力任せにやって勝ったっていう選手はやっぱ少ないんだよね、
うんうん、
で最後のシーンってやっぱ優秀な選手になるほどものすごく克明に覚えているから、
うん、
それこそ野寺さんなんかものすごい鮮明に覚えてて、話してくださったりしてたから、
ええ、
現役時代はね。
そうだね、うん。
そういう意味ではその資質が十二分にあるなっていうのは、すごく思うよね。
うん、
いや、だからこれ後半戦、楽しみですよ。
でも最後の最後の自分の考えていた展開が、大幅に狂ってしまった時、あそこはさすがに焦ったでしょ？
うん、まあそうだろうね。今、ま、っていうかまあ、その、違う展開だったんで、やっぱほんの 0. 点何秒かっていうね、
うん、
その判断のスピードみたいなものが勝負を分けたのかもしれないよね。
うん。いや、それがね、
うん、
どう言ったらいいかな、その、焦っただろうと思うんだけど、うん、その、今も言ったさ、そのベテランの選手のような、
うん、
なんていうの？ものの見方とか、
うんうん、
の話を聞いた後だったから、
うんうん、
焦ってるはずなんだろうけど、
うん、
焦ってる西園選手の想像ができないのよ、
うんうんうんうん、
だから、
うん、
いや本当に1年目なんだよね
そうなんだよね、
うん、
だからまあ本当になんていうかな、その最後を西園選手で勝負いけたっていうのは、
うん、
ある意味まあ西園選手の力も十分あるんですけど、
うん、
やっぱりそこをセットアップしたやっぱりチーム全体のね、
うん、
やっぱりそのポテンシャルというか、
うん、
ね、あの島野らしい戦いだったなっていうのも思うじゃないですか、
ええええ、
そういう意味ではやっぱ選手みんながそのそれぞれの持ち味を発揮して、
うん、
ね、こういう形になったんだなっていうのを改めて思うね、
うんうんうん、
だから全日本に関しては本当ももっといっぱい話聞きたいんだよね、
うん、
だからもうあのね、来週からまだあのね、J プロツアー始まっちゃうので、
はい、
あんまりその話できなくなっちゃうんだけど、
うん、
でも聞きたいんだよね、その最後にペース作って登っていた譲る選手の話とか、
あ、それも聞いてみたいよね。
それとかやっぱこれで決めてやろうっていう思いで飛び出したと思うんだけど、畑中選手の走りとか、そこにそれぞれの思いが込められてるじゃないですか、このレースは、
うんうんうん、
だからやっぱ全日本って面白いんだって思うんじゃない、
うん、
そういう意味では本当1年間ずっと全日本の話聞いてもいいなって思うぐらい聞きたいのよ。
いや気持ちはわかるよ。
追いかけていく西谷選手の話とか、ねえ、
うん、
早掛けした宮高選手の話とか、
うん、
ね、一体何が起こったんだっていうのを知りたいじゃん、最後ね。
それ時系列に並べてね。
うん。それ、そういう思いが最後にやっぱ激突するから、
うん、
ロードレースって面白いんだって思うじゃない。
そうね。
うん。だからそういう意味ではやっぱりこうやってお話聞けるのは貴重だね。
うん。
まあ本当に紙一重で届かずってところでしょうけど、
うん、
きっと彼はやっぱこれを無駄な経験にはしないと思うので、
うんうん。
楽しみですよ、後半戦。
ね。
で、またあの、うわ、めんどくさいやつ、島野に入ったなってみんな思ってると思う。中盤に動かれて、こんだけ嫌な選手って、まあ、いないと思うね。
うん、
西日本は明らかにそういう展開だったじゃん。
ええ。
だから島野としては、序盤誰かが逃げて、
うん、
で、中盤、西園選手なんかがガンガン動いて、
うん、
で、最後に畑中選手が決めるとかっていうのが、やっぱ一つの、チームでの勝ちパターンになっていくだろうなっていう感じはするからね、
うん、
その中核の選手であるのは間違いないもんね、
うん、
楽しみですよ。なん
か楽しみだね。
はい、
はい、ということでお届けいたしました、
うん、
島のロードトゥーザドリームでした、
うん、
お届けしたのはコロンと
BJ でした。